こんにちは。ランニングを楽しむみんなのラジオ、ランラジ、ランニングラジオ。日々のランニングをもっと楽しく、同じ空の下で走るランニング仲間の皆さんとつながっていく番組です。走りながらもちろん、ウォーキングしながら、お車の移動中、お仕事の合間に、そして家事をしながら、レース中に聞いてる方も大歓迎です。ぜひお付き合いください。今日もナイスラン、ナイス一歩。暑い中お疲れ様です。水分補給しっかりしながら一歩ずつ出していきましょう。お届けするのは岡田匠です。ランニング大会や企業の発表会などイベントで MC をしたり、 YouTube ラントリップチャンネル、虎ノ門トラスロンチャンネル、あと匠、岡田匠個人のチャンネルで情報をお届けしたり、音声配信ランニングアプリライブラン、こちらでトレーナーをしたり、 FM 品川というラジオ局でパーソナリティをしたりしております。喋って走っております。皆さんはいかがでしょうか。9月突入、92km、北海道マラソン2023で MC をしてきましたというね、お話、北海道マラソンのレポートお届けしていきたいと思います。この放送はコスパ最強のスポーツサングラス、グダのスポンサードでお届けします。グダさん、番組の共感サポートありがとうございます。そして皆さんからご参加いただいている走る前の準備というねテーマでもご投稿紹介していきたいと思います。走る前の準備はどんなことをしているのか、どれくらい時間がかかってるんでしょうか、こういったこと紹介をしていこうと思います。よろしくお願いします。9月突入しましたよ。なんだかね、8月が終わると夏が終わっちゃう、終わった、なんか寂しい。夏のやり残したことなんかないですか。花火やりました。海行った、あ、行ってないな。バーベキューした、あ、バーベキューやってないな。山行った、いや、行った行った行った。いろいろね、いやー、やりたいと思ってたことがいろいろあるんだけど、夏ってあっという間すぎますよね。暑い暑いやってらんないよって言って、いや、具合悪くなっちゃったよって、かなり今年暑かったですから、お体大丈夫でしょうか。来週ね、9月8日は休養の日みたいなんで、皆さんしっかりと休養も取っていきましょう。やっぱりランニング一歩一歩、日々このね、1回の練習とかランニング、ジョグとかを積み重ねていくっていうことがやっぱ成長につながりますけれども、人間の体、休んでる間にね、そのぶっ壊れた筋繊維が治っていきますんで、休んでなんぼ、続けてなんぼということで、休養もぜひ入れていってください。まあ、秋突入です。9月突入ですから、残り9、10、11、12と4ヶ月しかないんだって。2023年、今年これをやろうと思ってたこと、改めてちょっとね思い出しながら、いや、後半戦ここからあっという間だと思いますんで、いろいろやっていきたいですね。どうですか、どんなご予定でしょうか。この9月でランラジ、ランニングラジオはですね、9月1日で2周年を迎えました。皆さんありがとうございます。1回しか聞いたことがないという方も、毎回聞いてるという方も、最初から聞いてるという方、ついこの前聞き始めた、いろんな方がいると思うんです。2年経ちました。92km まで来ましたよ。総再生回数がね、22万回、いや、すごいですね。そしてね、だいたい1週間で2100人くらいの方が聞いてくださってるっていうねところでございます。始めた当初は1人でも聞いてくれるのであれば、こうやって続けていきたいなっていうふうに思って始めたんですけれども、なかなかね、やっぱり聞いてる方がいないと続けられないですね。そんな鉄のメンタルじゃなかったです。もう皆さんのおかげです。もう聞いていただき、リアクションしてくださり、なんかこう大会の会場で会った時に、あ、ランラジ聞いてますよって言ってくださり、ありがとうございます。本当ね、嬉しいです。2年続けてきて、僕、物事を続けるっていうのが結構苦手なね人間だなって自分では思っているんですけれども、やってて思うのはやっぱり継続は力なりですね。ランニングと同じ、物事をなんか続けていくことでそれが成長していくとか、力をつけていくっていうことが、継続は力なりだと思うんですけど、継続していくことで聞いてくださる方が増えて、こうやってランラジっていう一個の話題を、なんか共通の話題を持って仲良くなってくれる、今日ランラジのファミリーがいて、ランラジの輪が広がっていくっていうね、嬉しいです。もう本当に最初の再生回数とか100回とか200回とかだったのに、1回あたり、2000回ぐらいね、こう再生されていくということで、もっとより多くの方、日本全国世界に 走ってる方々の後押しできてね、ランラジっていうものを共通の話題で走っていけるようなコンテンツに成長させていけるように3年目も頑張っていきたいと思います。まあ、大会会場で普段のランニングでランラジ T を着ている人同士がこうすれ違ってとかね、繋がったりして、あ、着てるランラジ T シャツだ、今日もナイスランって言い合える、なんかそういうカルチャー、そんな世界楽しそうじゃないですかになったらいいななんてね思っておりますので、よろしくお願いします。感想とかリクエストとか、こんな風にやってみたいなのがあったらね、ぜひお待ちしております。3年目はちょっとゲスト回とかを増やしていこうかなっていつも言ってます。あ、でも3年目はそういうの取り組んでいこうと思っております。はい。まあ、あとイベント増えてきましたね。ランラジのオンラインオフ会、昨日も9月の1日でやりましたけれども、2023年は毎月の1日夜9時半からやっているということで、今 Google Meet ね、オンラインのツールを使ってやっております。次はじゃあ10月の1日ですね。また月内というか、中旬ぐらいになったら申し込むのページ作りたいと思います。はい。で、今日はあれだ、ラントリップの大森さんとランラジの公開収録2周年記念ということでイベントも行います。こういったものをなんか全国でねやっていこうかなと思ってますんで、皆さんどうぞ機会がタイミングが合いましたらご参加お待ちしております。あと、大会の MC のお知らせさせてください。10月の6日から4日トレイルですね、レイクビバ100、そして10月の21お待ちしております。ナンバーが主催をしますナンバースポーツフェスタ駅伝大会、ナンバードゥ駅伝ですね。これが第1部で、こちらで MC をさせていただきます。まあ、コース、トラック、スタジアム、コースはですね、トラックとスタジアムの周り使った1周2キロっていうところですね。たすきをつないでみんなで走りましょう。10月の29日は大阪長井スタジアムで駅伝大会です。大阪駅伝 in 長井ですね。11月の5日甲州アルプスオートルートチャレンジ、11月26日は神宮外苑チャレンジフェスティバル JBMA ユニファイドランドで、12月の23日クリスマス、空いてますか？僕は空いてます。お仕事入ってます。皆さんぜひ一緒に国立競技場走りましょう。12月23日24日国立競技場クリスマスラン2023、これ国立競技場の 1.4 キロの周回、みんなでわっちゃわっちゃ楽しくつなぐというやつです。あと12月29日年内最後がビヨンド
PB 破壊、みんなでしていきましょう。
よろしくお願いします。ということでスタートから8分、どうでしょうかね。9月はまあトレイルの大会がねあるっていう方も多いかな。ちょうど今これ収録しているタイミングは UTMB がウルトラトレイルデュモンブランがですねスタートしたという、僕のね仲間も走っておりますけれども、いいな、来年はその景色見に行きたいななんて思っております。皆さんは92キロ目、北海道マラソンで MC してきましたというねお話をさせていただきます。いやー、もう各 YouTuber さん、萩さんとガチョウさんとかもねその様子上げてますんで、ちょっと詳しく映像で見たいという方はぜひ YouTube 見ていただければと思うんですけれども、お前のないんかいっていうね、あとラントリップチャンネル YouTube チャンネルでね配信しておりますので見てみてください。92キロ目、まあ、いよいよその僕がずっと言ってました北海道マラソン2023で MC することが決まりましたわーって言ってて、その日がついに先週ありました。すごいね日だった。ちょっと感想を簡単にまずお話をすると、もともとやっぱりこの MC が決まったタイミングと、まあ本番の前もですねやっぱり思ってました。素晴らしい大舞台、2万人というね人数もいらっしゃいますから、岡田的にはこれ歴史的な一日になるなと、もうメモリアルな一日になること間違いなしだというふうに思ってたんです。いや、もう本当その通りになりましたね。やる前からそう思ってました。2万人が参加する大舞台、僕としては MC 初めての都市型マラソンなんですよね。そこでの MC、 いやーついにここまで来たかと、会社を辞めてもうすぐ6年経つんですよね。やってきたことがまあ実を結んだというか、ランニング走り続けて、自分のこうスキルというか自分を成長させてこの方向まで持ってきたというか、いろんな人のランニングに寄り添えるようになったんだなっていう自分のこう実感がねすごい湧きました。はあ、すごい舞台と思ってでもやっぱりやったことがないくらい大舞台なわけですよ。不安もねめちゃくちゃありました。ワクワクももちろんありました。 いやー、これやってきてること通じるのかな、届くのかな、皆さんにそのままで大丈夫かなって不安に思ったり、結構ね緊張したりしてたんですよ。いやー、いつも通りでいいのかな。国立競技場で3000人の駅伝大会でやることと、ハーフマラソン5000人の大会でやることと、2万人のフルマラソン同じでいいのか。いや、まあちょっと違く変えるべきなところももちろんあったんですけれども、今までやっぱりこうやって頑張ってきたことなんかと、こう経験値っていうところも生きてきたなと思いますね。でこうやって緊張していつも通りで大丈夫なのかなって思ってたら、本当にいろんな方からメッセージで、いやいやいや、まあ、いつも通りの匠さんで大丈夫です、いつも通り楽しませてください、いつも通りの感じで、まあ、楽しんでやってくださいねっていう風に、もう励ましのメッセージたくさんいただきまして、ありがとうございます。おかげさまでもうね割り切って、もうその当日の朝もちょっと緊張してワクワクドキドキしてたんですけれども、もう失敗してもいい、なんかやらかして来年この仕事が来なくてもいい、クビになってもいいから、もう今回しかないかもしれないこの打席、全力でバット振ってやろうと思って全力でバット振ってきました。もうミスってもいいや、まあ案の定ミスったんですけどね、いろんなところでまあいろいろありますね、はい、でもね良かったですね、本当にワクワクドキドキして、当日の朝ですよ、ランドリップチームとエアビーで宿を借りてて、そこからねみんなより先、一足先に、じゃあちょっと先に行ってきますって言って、なんか珍しく緊張してますねみたいな感じになって、そうやって家をね出て 1.5 キロぐらいですかね、スタート地点までこう歩いていくと、もうその大通公園、札幌の中心地です。普段は札幌の方、観光客の方がブワーッといっぱいいる、緑が広がる気持ちいい公園なんだ。横に長い公園、テレビ塔があって噴水があって綺麗な場所、ここがエキスポ会場だったり、ね、荷物置き場だったり、皆さんの集合場所になったり、待機列の場所になったりしてて、もうランナーだらけなんですよ。メインストリート、もちろん交通規制されてるんです。札幌の一番いいところがランナー専用道路になってる、もうそれだけでもう最高、めちゃくちゃワクワクする、うわーこれ当日の朝来たっていう感じ、これだよ、これが都市型だよっていうね。でもちろん参加する側としても、ああいつもとマッチが違うっていうのももちろん嬉しいし楽しいんですけど、やっぱりこう大会を作る側としてね、運営チームの一員としてこうやって行くことによって行くっていうのも、なんかやっぱりその日が来たな、で皆さんが目がキラキラしてるし、ワクワクしてるし、ドキドキしてるし、なんかすごいもう殺気立ってるっていうのは言葉違うけど、なんかオーラが出てるじゃないですか、いよいよその日が来たっていう感じ、この日を目指していたって感じあるじゃないですか。じゃあそういう人たちがブワーッと集まってるとね、やっぱね独特の空気があるんですよね。もう札幌という大都市がランニングに染まって、ランナーが笑顔になる、ランナーのための日、まさにそういう日、北海道マラソン最高。こっそりやってるんですとかじゃなくて、もう札幌上げて北海道でドーン、街ドーン、ランドーンじゃないですか。手を振ってくれる仲間ね、ゴールでお迎えするね、たどり着けなかった方ももちろんいらっしゃると思うんですけど、今回は2万人参加したということで、2万人のランナーの皆さんと、ね、一緒に作ったなっていう実感がありますね。すごくもちろん楽しかったですし、僕自身もなんかこうやっぱりランニングっていいなって思ったし、やっぱフルマラソン走ることを何かにチャレンジすることって尊いなって思ったし、何か本当にまっすぐ向かって一歩一歩出してゴール目指してくる、いろんな辛いこともあるけどさ、自分の力で葛藤しながら乗り越えてくるっていう、ランナーって美しいなーって本当に思いましたね。めちゃくちゃ楽しかったです。そう、まあこの北海道マラソンってどんな大会なのかっていうのもちょっとお話をしていきますと、過去に、まあ、昨年ですね、北海道マラソン仕事で行った時に42キロ、ランラジの42キロの回でも話してるんですけど、まあ、ちょっと被る部分もありますが、概要をちょっとお伝えします。まあ、まさにね、去年も言ったけど、やっぱランナーのフェスみたいな、そんな感じですね。まあ、概要でいくと、8月の末に毎年開催されている北海道最大のマラソンが北海道マラソン、日本を代表する都市型マラソンの一つですね。なんか個人的にもやっぱりこうちょっとカウントしてなんですけど、東京、大阪、名古屋ウィメンズ、まああとどこですかね、京都とか、福岡とか、まあ、金沢とかもあります、まあ、神戸とかもありますけど、で北海道もね、まあ、5本とか6本とかの指には入ってくるぐらいのやっぱ大型大会なんじゃないかなって思いますっていうぐらい大きい大会。去年はコロナの影響があって3年ぶりに開催だったんですけど、久しぶりって感じだったんですけど、 去年に引き続きね、今年も開催ということで、8月の27日この前の日曜日でした。フルマラソン、あとはですね、車椅子、エリートのハーフマラソンの車椅子があったり、一般の車椅子を使ったランナーの方が1キロ2キロチャレンジするものもあれば、ウィニングランっていうね、親子ランもあって、まあ本当にいろんな方が楽しめる大会になってたと思います。数少ない真夏のフルマラソンですよ。こんな時期にやるっていうね感じで、8月末にフルマラソン、ここで何かを成果を出そうと思ったら、もうもちろん暑い真夏の中練習しなきゃいけないということでね、そこに向けて頑張った皆さん、お疲れ様でした。もともと5時間しかない制限時間というのは6時間に去年伸びて、で2万人という、ね、規模に拡大してっていう開催は、ね、昨年と同じくというところでございます。今年参加人数2万人、半分が道内、北海道内、半分が道外、いろんなところから来てるわけです。1万人ですよ。でそのうちの、ね、500人くらいが海外ですね。アジアを中心に台湾、韓国、アジア系、まあ、この辺が多くって、結構台湾の、ね、国旗とかを持ちながら、広げながら、たなびかせながらゴールするっていうランナーもいました。お疲れ様でした。台湾語でなんて言うんだろう、ウェルカムバック、お帰りなさい。ちなみに第1回の1987年は439人で始まって、35回目に2万人
増えてますね。まさに継続は力なり
ですよね。439人も集まったっていうのはもちろん第1回すごいですけど、でそしてボランティア、2万人のランナーが走って4200人が支えているっていうね、ボランティアの皆さんありがとうございました。すごいですね。まあ、コースはですね、基本的にフラットで走りやすいというふうに言われてて、東京オリンピック、東京2020オリンピックのフルマラソンのねコースを使ってる、まあ、レガシーコースなんていうふうに言われている場所を走っていくということで、北海道新聞社主催をしてるんですけど、これの近くですね、札幌のランドマークと呼ばれる札幌テレビ塔のカウントダウン、60秒前からカウントダウンするんですよ。デジタル時計でいつもね、時間が表示されている4桁の部分が60秒前からカウントダウンされるんです。あちらを皆さんご覧ください、テレビ塔でカウントダウンしております、30秒前とかって MC をしながら、
あれドキドキしますよね。
大通公園、テレビ塔の横からスタート、一番いいところ、札幌駅からまっすぐ伸びてる駅前通りと大通公園が交差する一番いいところ、わかんない、一番いいところなんじゃないかな俺道民じゃないからわかんないんですけど、多分一番いいところがスタート地点、フィニッシュ地点です。今回はね、ウェーブスタートが導入されて、8時半、8時45分、15分刻みで2つのね、ウェーブに分かれてスタートしたというところでございまして、やっぱりね、このね、県知事じゃないや道知事がピストル打ったり、札幌市長さんがスターターを務めたりしてということで、まあ格式もありますし、もう本当素敵な場所で2万人がスタートする、ランナーが北海道の街を埋め尽くすということで、すごくいい雰囲気でございました。まあ北海道マラソンのやっぱりいいなって思うところは、大通公園まで多くの方々がホテルを取ってそのまま歩いたりジョグして移動してくるっていうことですね。で走り終わってそのままホテルに帰ってシャワー浴びるっていうことができるということで、荷物預けしてる方もたくさんもちろんいらっしゃるんですけど、旅行で行った方なんかは本当にアクセスが良くて、歩いてスタート地点に行ける、荷物を持たなくていいっていうのは他の大会ではなかなかできないことだと思います。
ナイスロケーション
ね。まあ、今回僕どんな日程で何してきたのかっていうのをちょっとザザッとお話しします。金曜日の午前中、朝の飛行機で旅立ち、お昼前に北海道札幌に着いて、1時からねスタートしていた北海道マラソンのエキスポ行きまして、エキスポで2時と4時に岡田さんのステージ、エキスポのステージ空いてるんで、使ってくださいというか出てくださいって言われて、え、なんか誰かの MC、なんかコンテンツの MC するとかじゃなくてですか、あ、もうはい、ちょっとなんかやるにやるかお任せしますって言われて、芸人じゃないんだからそんなにね、20分30分ステージを渡されてどうもーってなんかなかなかできないよって思いながらまあそこにラントリップのね、大森さんとみやこちゃん巻き込んで一緒にステージ上がって暑さ対策とかね、そういう話をねしてきました。まあそんな金曜日があって、で土曜日がですね、ラントリップのなんだっけ、前日カーボパーティー、そう、ラントリップと北海道マラソンのオフィシャルが一緒にやったカーボパーティーがあって、これ80名ぐらいですかね、ご参加の方々と一緒に、まあ、水産の生ライブがあって、 暑さ対策、北海道マラソンのね攻略法なんかを皆さんから聞いたりしてということで、カーボパーティーやって、でその前にはランラジ、これを聞いてる方々とですねテレビ塔をバックに写真を撮りましょうなんて言ってめちゃくちゃ素敵な写真撮らせていただきました。もうたくさんの人数、何人いたんだろう、わかんないけれども、ランラジ T シャツ大集合でありがとうございました。こういうのいいですよね、みんなで集まれるっていうね。で日曜日が大会、大会の MC をして、翌朝月曜日がラントリップのモーニングランということで、こちらでも本当にランニングラビット T シャツ着てる方々もたくさんいらっしゃいましたね、ありがとうございますみたいな感じで、でのその後に月曜日の午後からはまあちょっとお休みということでアフターを楽しんだというね感じで、月火水曜日の夜に帰ってきたという盛りだくさん5泊6日の北海道ツアー、まあ言うて前半は仕事ですけどね。今回の北海道マラソン、まあいろんな方から聞いてる方も多いと思います、体感したという方、うん、お疲れ様でした。天気、いやーすごい、札幌着いて何この東京と変わらない暑さ、飛行機降りるじゃないですか、飛行機 の機体から空港につながる中、なんていうんだろう、ガチャーンってつながる廊下みたいなのあるじゃないですか、あそこ歩いてる時に、え何この暑さ、え沖縄みたいな、蒸し暑くてね。でエキスポの会場着いたら直射日光も強くて34度あったんですよ。いや東京より暑いと思って、これはやばいんじゃないかなって、金曜日土曜日と33度34度ぐらいのね気温があって、湿度も 70% とかあるわけですよ、蒸し暑いのすんごい大変。前日のカーボパーティーで日本全国からランナーの方来てて、遠いところから来てる方いらっしゃいますか、聞きました。沖縄の方が手を挙げてくれて、沖縄ですか、ようこそいらっしゃいました、どうですか北海道、沖縄の方が涼しいですって言っててね、みたいな。で海外の方もいますか、あいました、どこから来たんですか、シンガポール、あシンガポールですか、シンガポールも暑くて有名ですよね、シンガポールと比べてどうですか、同じぐらいですって言われましたここ北海道札幌みたいな、これはもう本当にね道民の皆さんも驚きの気象状況だったみたいですね。普段北海道ってお盆あたり過ぎるとクッと涼しくなって、走りやすくなる、過ごしやすくなるっていうのが例年らしいんですけど、今年は下がらなかった。でこの日まで暑かった、大会当日も暑かった、ちなみに翌日の月曜日ぐらいからクッと涼しくなってね、なんで今日なんだっていうまあ気持ちよかったんですけどね、もう一日早ければっていうようなねところでございました。今年の優勝者のタイムがですね、パトリック・マゼンゲ・ワンブイ選手、2時間20分だったんですけど、去年はルカ・ムセンビ選手が2時間10分で、ね、トップの優勝タイムは10分違う。これ市民ランナーでいくとね、多分ね20分とか30分とかベストプラスそれくらいの時間かかったっていう方いらっしゃる、てかそれがほとんどだと思います。サブ3とかサブ映画して帰ってくるランナーが本当に少なかったですし、2時間50分ぐらいで走る方の実力は多分2時間30分ちょいとか2時間40分とか、めちゃくちゃ走れる方々がそれぐらいのタイムっていう感じです。かなり苦しそうに帰ってきてね、もうフラフラになったりゴールして帰ってきてなんかもう倒れ込む方もたくさんいましたし、あもうそれこそ嘔吐しちゃうみたいなねもうこんなことしてると走りたくなくなりそうですけど、まあ本当に今までで一番過酷なコンディションだったと大会事務局も言っていたし、長年参加していた方もおっしゃっておりました。先ほど北海道出身のねランネットの YouTube チャンネルの編集長の京谷さんという方とライブランでご一緒してたんですけど、京谷さん35回北海道マラソン開催されて30回以上参加してるって言ってて、でも30回参加してるけど一番きつかったねって言ってましたね。そんなコンディションの中皆さんお疲れ様でした。天気すごくてさ、スタートしてもうほんと30度、湿度 74% ぐらいでスタートして蒸し暑いなっていう中スタートしてたんですよ。で、まあ、天気予報では雨降るっていうふうに言われてた、まあ案の定ね降ってくれたんですよ。スタートしてから1時間後ぐらいに豪雨ザバザバザバードバーって降って、でもう空は一気にもう厚い雲で覆われて夕方なんじゃないかなっていうぐらいちょっと暗くなってきて、でその雲がピカピカゴロゴロズドーンって落ちたかは分かんないわピカピカって言ってましたわ、はい、すごい。でゴールエリアで待ったんですけどね、そのコースの、まあ、一番肝とされる往復13キロのストレート、シンカー通りっていうねフラットなコースところがあるんですよ、すれ違いの場所、ここのにたどり着いたタイミングとかで多くの人がもう1回目の雨ザバーって打たれてるっていうね。 で、天気がこんなもんだったんで、すごかったもんだから、大会に参加してる皆さんが、もう給水所で、1回目がね、5.4 キロかな、1回目のその給水所で水を飲むのはもちろんなんですけど、かけたい。かけちゃって、水がね、やっぱ前半のことが特に足らなくなって、なりそうっていうか足らない場面もあったのかな。だからかなりその辺が大変だったみたいですね。暑かったがゆえに。でそんな時に恵みの雨ですよ。ずっとーんザバザバーって降ってくれたので、かぶり水がなくなったおかげで水がそこを尽きないで済んだ。でちょっと多めに用意していたけれども、かなり危なかった。雨でよかった、雨助かりました、ね、これ走ってる方もそうですよね。雨でクールダウンできてよかったってね、お声をたくさんいただきました。いやーすごいですよ、まあ、ちょっと雷とかね、豪雨すぎるのは大変ですけど、豪雨も豪雨で、多分後半戦4時間5時間かけてゴールしてくる方、北海道大学とかね走ってる時、豪雨すぎて目の前の景色見れないみたいな状況でしたよね。どこここ多分北海道大学で、すごい景色いいところ、全然わかんないお疲れ様でした。すごいよね本当に。警報出てたみたいですね、大雨洪水警報みたいなのが北海道のその一部に出てた。もうだからお天気レーダーで見たらもう真っ赤ですよ、真っ赤の部分があってズボーって降ってたっていう中を走り抜けて帰ってきたということでね、その25キロ地点とか途中の収容バスのところも収容バス並び渋滞ができてたり、もうその新川通りの往復のところはもう暑くて歩いてる方が非常に多かったりと、例年に見ない景色ですごい壮絶だったとか僕はスタートのところにずっといまして、まあスタートして他の種目ウィーニングランとか車椅子のスタートゴールをやってですね、まあ30分ぐらい休憩をして、でそしたらほどなくしてゴールトップが帰ってくるんですけど、まあその本当にトップの前回の優勝選手 もう途中でムセンビ選手が歩いちゃったりとか、もうワンブイ選手全部トップ独走してるんだけど、もうバテバテみたいな、後ろを見てチェック確認して、もうペースが落ちてるみたいな状態の中でこう帰ってくるっていうのを中継の映像で、ね、見てたんですけど、まあ皆さん辛そうだった。トップ選手はもちろん一般の方もね、だからなかなかハードだったからこそゴールまでたどり着けなかったとか、収容されてしまったっていう方で、そして収容もう無理できないで、 もちろん無理した結果ちょっと気持ち悪くなってリタイアしてしまったっていう方もねたくさんいると思うんで、今回は特に完走率が低かったとは思うんですけれども、そういう方もそしてなんとかこうやって、ね、自分に鼓舞してこううまくゴールすることができた方も、いや本当素晴らしいねトライになったんじゃないかなって。だからレース自体を本当何度もやめようと思いましたという方のお声を聞いたんですけれどもね、ちょっと天気が過酷すぎましたね、例年になかったということで、素晴らしい大会というかハードな大会でございました。ちょっとここからですね、僕がその大会を通して、まあ、やっぱり感じた大会の良さとか事務局の方に聞いた話なんかもちょっとお話をしようと思うんですけど、今回のその北海道マラソンって、まあ、35回目、北海道マラソンの運営チーム、これホームページを見るとですね、北海道マラソン2023組織委員会っていう形で、組織委員会形式で陸上、北海道の陸上競技協会とか北海道新聞社、北海道の文化放送 FM 北海道とか、北海道札幌市、あとはスポーツ協会、まあ、いろんなところがこう関わりあって組織委員会として運営してますよっていう形になってるんですけど、基本的にレースのことを企画して準備してっていう中心人物がね3人って言ってましたねまあレースディレクター含め中心人物作り上げてるのが、まあ主に3人、まあレースディレクターっていう方がね、高野さんという方が1人いらっしゃるんですけど、このお三方どこの人かっていうと北海道新聞社さんなんですよ。通称同心、北海道新聞社同心さんなんですけど、北海道新聞社さんがこのね作り上げてるっていう大会なんですね、最初の方から。でやっぱりこのチームというのが北海道マラソンだけではなく、東京2020オリンピックのマラソン競技、そして競歩開催されましたね、これを作ってきたチームで、スタートとかそのエリアもやっぱりこの大通公園とかを使ってまして、マラソンが札幌って言ったっけ、札幌になった時に 白羽の矢が立って、うわ札幌になっちゃったっつって、やんなきゃって言って、この同じチームがオリンピックを作り上げたと。だからこそオリンピックの後コースも変わって、制限時間とかも変わってっていう運営がね、もうめちゃくちゃレベルアップしてる。オリンピックを作った人たちが作ってる。でその経験を経て、この組織も北海道マラソン自体もレベルが上がってるっていうことみたいですよ。あとね、ちょっと聞いて驚いたのが2つあって、1個が北海道マラソンなんだけど、だいたいなんか東京マラソンとか他の都市型のマラソンとか、まあ、だいたいね地域がやってるわけ、地域の名前がついてますよね。例えば僕がやってる戸田マラソンとかだったら、戸田市の健康維持だから、戸田の市役所の健康推進スポーツ推進課かとかが、市役所の方が担当してたりするんですけど、これってね北海道新聞社さんの方々がやってるので、北海道とか札幌市からあのね税金、つまり予算が出てないんですよ。すごいですよね。都市型マラソンを含めてこれ多分いろんな大会の中ではすごい珍しい大会だと思います。ある種民間がやってるっていうことですね。でもだからこそいろんな企画っていうのを考えやすいし、フレキシブルに作っていきやすいということで、まあ都市型マラソンの中ではランナーの声をね受け入れていける大会になってるんじゃないかななんてね思います。ちょっと驚きですよね。でもまあ北海道も札幌も協力してるよっていうことでね、道知事がピストル打ちに来たりとかするわけでございますけれども、まあ皆さんで作っているというような大会、これ1個目もびっくり。2個目はね、まあ、どうでもいい情報かもしれないんですけど、事務局の方から聞いて驚いたのが、まあ暑い大会だからこそ、まあもちろんドリンクも用意しておりますが、水を冷やしたり、その体を冷やすために氷っていうのがね、やっぱり大会では必要なわけで、その氷の量、どれくらい準備してると思いますか ?38 トン。なるほど、だから今ブルゾンチームみたいになっちゃった。38トン。どれくらい用意してるって思う氷。38トン、もういいか、38トンですって、ちょっと想像つかないですよね。まあちょっと多いのか少ないのか、どんな物量なのか分かりませんけれども、38トン、一つの業者が北海道マラソンにこれだけの氷をね用意して下ろしてるんですって。すごい量だよね。それもこの氷、すすきのの飲み屋さんとかと同じ氷を使ってるということで、美味しかったんじゃないですか。
夜に行った北海道のあのお店、ウイスキー終わってるその氷、ちょっとお姉ちゃんがいるすすきのの、はい、キャバクラで使ってるその氷と同じ氷使ってます。よし、来年はいっぱい食べよう。美味しかったんじゃないですか。というまあどうでもいい情報を事務局さんから仕入れてまいりました。全体的にね、北海道マラソンってやっぱりお祭り感強いなっていうのが僕の印象で、エキスポ、まあその各社のブースがね、大通り公園にズバーって並んでるわけですよ。普段だったらこうビアガーデンとかやってるイベントでね、お祭りっぽくいいことやってるっていうところで、まあ各社のブースが出てたり、ランナーが受付をしたり、水さんがライブをしてくれたり、まあこんな盛り上がるに決まってるじゃないですか。もう中心地がランナーのために用意されてる、これはもう素晴らしいところ。そして今年もですね、去年に続いて T シャツがオンの T シャツなんですよね。ボディがブリング、はい、ランラジでもお世話になっておりますブリングのサステナブルな T シャツ作っていこう、使っていこうということで、本当ねデザインもかっこよくて、今回もね黒ベースでオンの T シャツ、その胸のところにオンのロゴと、この T シャツでどれくらいのこうサステナビリティがこう達成できてるかみたいな文字がね、ちょっと意味は分かんないんだけど、そういうことが書いてあるようです。ゴール後もね、これを街中で来てる人たくさんいらっしゃいましたし、北海道マラソンって本当にこの1年通して大会後もいろんなシーンでマラソンのね参加賞 T シャツ着てる方多いですよね。昨日もオダフィールドで見ましたけど、やっぱりそういうデザインのいいものを使ってる。あとゴール後メダルもらえるでしょ、大きなタオルもらえるでしょ、セコマとのアイスもらえるでしょ、で北海道のねクッキーももらえるし、札幌ビルのアルミタンブラーもらえたりね、いや素晴らしいですよ。お土産もいっぱい、そうなんです。まあもうね十分魅力が伝わったと思うんですけど、応援がいいっていうのもね、すごいお声がありました。まあ、家族とかそういう仲間と一緒に応援と選手と一緒に来やすい大会っていうのももちろんあると思いますし、個人的にねやっぱり思うのは、東京マラソンとか大阪マラソンとかそういう大型の抽選大会って都市型マラソンでいっぱいあると思うんですけど、それって都市型マラソン抽選がゆえに出たい人と一緒に行けない
みたいな、20人のチームで、5人しか合格しなかった、東京マラソンとかよくあるじゃないですか、まあ、5人通ればいい方か、そういった中では北海道マラソンってみんなでじゃあ出ようよよいしょせーのって言って申し込んでみんなで行くことができるんで、なんかね、そういう個人でもそうだし団体でもやっぱ揃ってきてるっていう方が非常に多くいらっしゃるようでした。でなんかやっぱり思うのは、その北海道マラソンみんなで来れる、だからこそ旅行で行こうってねなる方々が多いんじゃないかなと思ったし、僕も東京で普段会ってる方々が東京だとたまにしか、あどうも久しぶりですねなんて偶然会うことあんまりないのに、北海道に行くと会えるみたいな、北海道で関西の知り合いも九州の知り合いも北海道で会うみたいな、ね、全国の人たちが集まってる大会なんだなっていうのが今年もやっぱり感じられました。まあ、一方でちょっとネガティブなところでいくと、暑いからベストは出ないですよね、出づらいっていうかな、出づらいなんですけど、まあ、秋冬のレースに向けた足作りにはすごくいいんじゃないかなと思います。だからここでベストは出しづらいんだけど、みんなで旅行を兼ねてとか秋冬のレースの前にとか、まあ、そういうような形で、まあもう割り切ってね楽しみに来るっていうのが本当の北海道マラソンの位置づけだと思いますんで、お祭りしに来年行きませんか、どうでしょうか。いやすごいね、楽しい大会でした。僕自身もやっぱり MC としてその応援っていうのはねすごいいいなって思いましたね。フィニッシュだから6時間制限で2時間ちょいちょいの方々からずっともお迎えしてたんで、多分4時間ぐらいゴールでお迎えをしてたんですけど、沿道のその札幌駅からまっすぐ続いてくる札幌駅のまっすぐ伸びる大通りで、この大通り直線がね多分 400m ぐらいこうスピーカーがあって音が届いてるんですけど、それ北海道大学から出てきて北海道庁舎を抜けてそのストレートに戻ってくるんですけど、ここのストレートとかねブワーって人応援がいて、傘を差しながらカッパを着ながらみんなが応援してくれてるんですよ。あー帰ってきた、あーここでこうもうすぐゴール、もう足は売り切れてるけれども、あーゴールが見えてきた、辛い道のりだった、楽しかった、いろんなことがあった、喉渇いたっていうウィニングランが最高のコンディションで迎えることができる、本当に素晴らしい応援でしたね。応援で関わった方々、大会を支えた皆さん、お疲れ様でした。もうでもやっぱり2万人のいろんなドラマに触れることができましたし、いろんな方にお会いすることができてね、僕自身も本当に楽しかったですし、やっぱり気持ちが入りましたね。全力でバット振ったという甲斐もあって、来年、まあ、一応公式には言われてないんですけど、事務局の方に来年も開けといてくださいねっていう風にちょっとねそういうやんわり言っていただけたんで、また来年行けたらいいなって思ってますんで、来年ご一緒できることを楽しみにしております。今回去年できなかったんですけど、大会後の月曜日火曜日でね北海道のトレイル行ったんですよ。大倉山ジャンプ台、スキージャンプのねジャンプ台とかその裏のあたりの山を登って、翌日はね田中くん、北海道のトレランをもランニングマーケットを盛り上げる田中祐介くんとですね一緒に手稲山行ったりしてね、すごい楽しかったんで、まあ違うエリアの山行ったりしたいなーなんて思って、まあそれこそ小樽とかニセコとか違うエリアにも楽しいところいっぱいありますし、グルメも満載ですよね、言わずもかなという楽しみもあるんでね、アフターで、まあ、金土曜日入り土曜日入り一泊して日曜日大会やって、月曜日にモーニングランとかやってちょっと遊び行って、月曜日泊まって火曜日に帰るぐらいの3泊4日とかが一番いいかな。
そんな休みなかなか取れないよっつってね、
いるかもしれませんけど、前向きにぜひご検討よろしくお願いします。誰に言ってんだろうということで北海道マラソンのレポートでございました。あーいっぱい喋っちゃった、38分。皆さんの今週はなんだっけ、あ走る前の準備、この後紹介をしていきまーす。
日々のランニングをもっと楽しく、ランニングラジオランラジ。
さあスタートから39分が経過いたしました。皆さんは今どんな景色、どんなところを走ってるんでしょうか。今日はどんなメニューなんですか。いずれにしても、あ今日は休養中、
ナイス休養、
しっかりとね体そして自分のメンタルご機嫌を整えていくのがランニングですよ。ちょっと元気がない時に一歩でもいいから、50メートルでもいいからちょっと足を出してみる、ちょっとランラジ聞いてみる、どうですか。ち ちょっと前向きになってくれたら嬉しいなと思ってます。ありがとうございます。皆さんからご参加いただいております。走る前の準備だぞ、紹介していきましょう。まあね、ツイッターの方からもねご参加いただきありがとうございます。はい、あ、基本観測隊の隊長ありがとうございます。隊長さん、走る前の準備、朝ランの時は寝起きとともにヤクルトとみるみるアミノバイタルプロを体内にぶち込み、もも裏とアキレス腱のストレッチ、股関節周りの動き作りをしてから走ってました。5年前までは準備に約20分、ちゃんとやらなきゃなと。なるほど、逆に今やってないっていうね。でもよく乳製品飲んでますね。今は割と手早くなんですかね。あと、あずこさんありがとうございます。同じ記憶、気温観測隊から、朝ランが多いのでまず起きたら丸1、お水を飲む2番バナナを食べる、3番着替える、4番トイレへ行く、5番腕ぐるぐる、足ブラブラ、過去ストレッチのつもりで10キロぐらい走るつもりの日はフラスクにスポーツドリンク&塩タブも用意してゴーゴーゴーと。なるほど、あ、でも決まってて手早いですね。ツイッターでのご参加、ともこさん、吉本村さんありがとうございます。そっか、ともこさんね言ってますけど、今週末は佐渡のトライアスロンですね。いってらっしゃいませ。暑いんだよ佐渡も。いやいやいや。そしてジャンル見ていきましょうか。ラントリップのアプリからご参加ありがとうございます。あ、アーチンさんありがとうございます。ランラジのお題、みんなの走る前にすること、知りたかったことがランラジのお題に選ばれた。アーチンさんありがとうございます。めっちゃテンション上がって何度も聞いちゃいましたということで、みんなの投稿を見て私の走る前の時間やり直すこと計画しなきゃなと、走る前のストレッチってやっぱり大事なんだなということで、ストレッチ時間も取るように計画だと。間違いない。あ、ラビットティーいいですね。走る前の準備ね、うん、ナイトランナーさん、北海道マラソン後の最初のランということでお疲れ様でした。やっと回復したのでゆっくり5キロから。普段は朝ラン派なので、朝起きてトイレに行って水飲んで着替えてひげ剃ってストレッチボード乗って15分で出ます。すごくないこれ俺だったら15分以上かかっちゃいそうですけど。ひげ剃るんだ。あ、まあ誰かに会うかもしれないし、最初は体が重いけど走ってるうちに目覚めていくと。朝が一番気持ちいいですね。なるほど、いろいろ準備がありますよね。マイカさんはどうです？走る前の準備、アミノバイタルを飲む、アミノバイタル率高い、バナナを半分食べる、残りは卵黄に食べると、もしくは朝バナナおは朝マンゴーを半分飲む、なんていうんだ、ゼリー状のやつね、残りは卵黄で葉っぱ半分何枚飲んで卵黄に飲む。準備体操はラジオ体操です。トゥーントゥーントゥルッタッタッタっていうことで、時間あるときは NTC のウォーミングアップ7分、シャワー後に着る服を用意する。ああ、なるほど、着替え化粧日焼け止めなどはいつものこと。皆さんどんな準備をしてるんでしょうということで、アミノバイタルとバナナ多いですね。やっぱ朝はバナナなのかな、そしてよし FZ1 さん、走る前の準備、あ、9月も200キロ目指していこうと。朝走るときはコップ1杯の水を飲んで足振り、足振り、あとランジなどのストレッチを2分くらい、シューズを履いたりして10分くらいですかね。あ、早い気がする。仕事終わりのときは夕食を食べてからなので、食後は1時間くらい置いて走り出します。なので結構遅い時間になりますよね。来てますね。食事の前に走りたいんですが、用意してもらってることを考えると食後になっちゃいます。なるほど。いや、俺夕飯食後、夕飯食べたらもう走れない、走れない、走らないモードですね。ちなみに、そうですね、僕は朝ランの前だったら、朝ランする時の走る前の準備、朝起きて水飲んで着替えて、もうね、もう朝そのまま行くっていう時はね、コンタクト入れないで、もうメガネ、今これつけてるのがアイボールのメガネなんでね、こうランもいけるってやつで、メガネでもうそのまま行っちゃいますね。だから早いってもね、15分ぐらいかな。なんか朝さ、スマホでインスタグラムとか開いちゃうとさ、気づいたら10分ぐらい見てて、あ、やべえみたいな、行かなきゃみたいな、ありますからね。そんな感じですかね。 とりあえず水だけ飲む、食べ物は入れないで出るってことが多いですけど、カープさんありがとうございます。走る前の準備、朝ラン派の私は4時半起床、お湯を沸かします。マグの左右マグカップが冷めるまでマルチビタミンとミネラルのサプリを1粒、洗面所とキッチンのタオルを交換し、昨夜洗って乾かした食器類をしまう。そして昨夜広島カープが勝った試合のみ、勝った場合のみ YouTube でダイジェストを見てからストレッチを5分、以上準備はすっきりきっかり30分で走りに行ってきます。あ、家事も間に挟まってますね。ちなみに時間短縮のためランニング用の格好で寝てます。これいいですよね。もうすぐそのまま出られる。ラン前はいつも何も食べずに走ってるけど、みんなどうしてるんだろうって来てますね。脂肪燃焼のためには糖質入れてから走った方がいいのかな、教えてランラジー来てますけど、まあ、ゆっくりペースで走る、まあ、つまり脂肪燃焼有酸素のペースで走っていくんだったら食べ物に、まあ、水分だけでもいいのかなっていう気はしますけどね。ちょっと朝からスピードというか出していくっていう感じだったらちょっと糖質入れときたいですよね、脂肪を燃やすためにもね。DSK さんありがとうございます。走る前の準備に欠かせないのは動的ストレッチ。普段の朝ラン4時40分起床、着替え、洗顔、水分補給などなど出発の準備、動的ストレッチ、そして5時5分くらいのスタートっていうのはよくあるパターンです。起きてから走るまで20分から30分ってところかなと。動的ストレッチはスイさんの走る前の準備運動9分っていう動画がおすすめです。特に寝起きは肩甲骨股関節周りが固まっているので朝ラン前にぜひお試しください。
おお、ナイス動画の情報ありがとうございます。
ふむ、走る前の準備結構来てるな。次も紹介します。これ誰に聞いてる。ちいちさん、走る前の準備、朝起きてお湯を沸かしうがいをする、あららららららら、まな板、包丁、布巾などネット消毒をする。白湯を飲みながらお弁当&朝ごはん準備、歯磨き、洗顔、日焼け止めぬりぬり、ランウェアに着替える、手ぬぐいを濡らして巻いて家を出る、マンションの下でガーミンを補足しながらストレッチしてゴー。一番プロセス多いかも。1時間以上めっちゃかかるって書いてありますね。まあでも途中で家事とかやってますもんね。なるほどなるほど。そしてハルくんちーくんのちっちさんありがとうございます。走る前の準備、私の走る前の準備はいつも緊張感との戦いなんです。そう、朝はすやすや寝ているハルくんとちーくんを起こしてはいけないという緊張感が半端ないんです。関門は大きく分けて3つ。
1、起床、
物事を立てずに気配を消しながら忍者のように布団から抜け出す。ハル君とチー君に触れてはいけない、そうと置きます。まるにエネルギーの摂取、朝ランの時はいつもバナナ1本摂取と即席の白湯を飲んでる。バナナが意外と強敵でフィルムのような包みを開けようとするとクシャクシャクシャクシャと大きな音が出ちゃうんです。最新の注意を払わなければなりません。そして音を立てずにと食べます。3、最後の扉、バナナも水分も摂取し着替えも済んだらあとは外へ出るだけ。扉を開く音は最小限に、この扉の音でよくチー君が起きます。あ、パパどこ行く、
おうおう、その時は G& DNS。
そんなにダメなんだ。いやなるほどね。最近はバナナを事前に冷蔵庫から出しておいたり、ランニングの格好で寝たり、いかにスムーズに外に出られるか試行錯誤を繰り返しており、起きてから走り出すまでざっと10分から15分、毎朝が戦い。北海道マラソンの熱がまだ冷めません。また来年に向けてコツコツと新しい目標もできたことだし、のんびり頑張りましょうということでね。お疲れ様でございました。現地ではありがとうございました。いいですね。玉優さん、走る前の準備、フラスクに水を入れ冷やす、ご飯を作る、お風呂の掃除、そして沸かす、着替える、準備運動、ローラーで足裏マッサージ、10分ウォームアップジョグ。走る前でかなりの時間がかかります。でも絶対に怪我したくないのと、ランニング後はゆっくりしたいので頑張れてます。最近5キロくらいで足裏が痛み、5キロ以上走れませんでした。自分なりに設置時間とかピッチとか優しい設置を考えながらランニングしてみると、少し楽にいつもより長く走ることができました。私の場合ペースが遅いので設置時間が長くなりすぎることに気づいた。小さな歩幅で回転を速くすること、これが今日のランで気づいたことです。なるほど、ランニングが趣味なので自分で考えながらトライアンドエラーの繰り返し。いいですね、トライアンドエラーですよ。エラーがないとね、人生面白くないというところで、ヨッシーさん、走る前の準備、水 600ml を飲む、ウェアを着る、スマホ、 他持つ、肩甲骨腰回り膝ストレッチ5分スタート、合計15分。なるほど。いやでもあの本当なんか二極化してますね。短い方はサクッと、でも長い方は1時間ぐらい家事も含めてやってるということで、ありがとうございます。あのハッシュタグ走る前の準備で結構いろんなものが出てきますんでご参加ありがとうございます。Kマッチーさん、秋秋田さん、痩せたい主婦さん、痩せたい主婦さんなんていうアカウントの名前見たらもう開かざるを得ないやん。4キロジョグと 1.5 キロのウォーキングお疲れ様でした。走る前の準備、5時15分に目覚まし、顔を洗ってコンタクトを入れて着替えてテーピングして、テーピングを崩さないようにタイツを履いてってしたら大体5時45分に家を出られるくらいで30分テーピングプラスタイツが時間かかるんだよな。テーピングなしで走ったけど、まあまずまずと、痛みまではないけど全く何もないわけでもない感じということで、お疲れ様でございますね。体温を出てなかったけど、サングラス、タイツ、アームカバーなしで走ってめっちゃ快適ってね、ありますね。まあそろそろねこの辺なんかこう気持ちいい風を感じられる気候になってきてるんじゃないですか。でマサヤンさん、のぶゆきさん、北海道マラソンお疲れ様でございました。そしてじゅんじゅんさん、あちさん、じろうさん、あとはコージリバーサイドさん、マシューさん、アッチさん、お疲れ様でございました。その他ハッシュタグランラジでご参加いただいている方もたくさんいらっしゃいます。手羽先さん、ユーフォのママさん、リカさん、ブルーグラスさん、ワダダさん、サーカートーシーさん、ルンさん、マミーさん、コージヨーコさん、タカさん、イチコさん、チームランさん、リョウちゃんさん、たくさんいらっしゃいます。あ、ノリッコさん、走るモモンガさん、走るモモンガさん初めて名前呼ぶ気がする。お休みの日は平日より多く走ると決めてるので10キロ走りました。これでハッピーセットを爆食いできます。
いいっすね。
自分なりのご褒美ですよね。いいっすね。雷24さんは、今朝はなかなかお布団から出られませんでしたということで、走りたいけど走りたくない20分くらいの謎の葛藤、しかし岡田さんの今日もナイスランを聞きながら走るんだと決意してランラジオプレイリストにセットして走ってきました。2周年おめでとうございます。ありがとうございます。9月2日土曜日だ、今日だ、ナイスランです。あ、ということで引き続き皆さんハッシュタグランラジでのご参加お待ちしております。次ちょっとですね、まあ3年目に突入するということで、あのハッシュタグランラジと何にしようかな。シンプルにやっぱりランラジを普段こういうシーンで聞いてますとか、あのこの回が良かったですとか、ランラジの感想をね教えてほしいんで、ランラジ感想、ハッシュタグランラジ感想、ランラジはカタカナ、感想漢字で、ハッシュタグランラジ感想、あのよくいるのが多分フルマラソン感想の感想にしちゃう方もいるかもしれないですけど、ランラジ感想でちょっとあの皆さんの率直なご意見というか、こんな風に聞いてますみたいなのをぜひ教えていただければと思います。よろしくお願いします。日々のランニングをもっと楽しく、ランニングを楽しむみんなのラジオ、ランラジ。この放送はコスパ最強のスポーツサンクラスグダのスポンサードでお届けいたしました。今回もお聞きいただきありがとうございます。同じ空の下、それぞれいろんな場所で走る皆さんです。どんどんつながっていきたいと思いますので、また聞いてください。今日もナイスラン。長い放送お付き合いいただきありがとうございました。それではまた次の放送でお会いしましょう。バイバイ。